恵み深い天のお父様、一週間のそれぞれの旅路を終えまして、このチャペルに集まり、そしてあなたに賛美をお捧げし、祈りを捧げ、今聖書のお言葉を開いています。どうか一週間の疲れが残っている方々には、神様が御手を置いてくださって、そして、豊かな癒しと、また新たな力をお与えください。また体調が悪い中ここに来られた方がおられましたら、どうかかつてのようにイエス様がお一人一人に御手を置いて、病気にかからず健やかで生活しなさいと励ましてくださるようにお願いします。入院中の方や全国各地に散っている方、また未だ体調が優れない森兄弟には、特別に御手を触れてくださって、完全に癒されますように、奥様やご家族が守られますようにお願いします。この場所からそれぞれの地域や家庭に使わされようとしているお一人一人に、神様が今日語ってくださって、その手の技、ご家庭、また体調、すべての営みを祝福してくださるようにお願いします。先週はこの教会で70歳以上のお元気です会や、またいろんな集いが持たれました。特に、英語に来ている70数名の方々には、神様が温かな御手を持って触れてくださって、そこからあなたと出会う方々を祝福のうちに起こしてくださるようにお願いします。ネパールで被災した方、口の選ぶ島でふるさとを追われている方、また世界各地で思わぬ事件事故に、巻き込まれた方々とご家族に、神様が豊かな慰めを持って臨んでくださるように、助けをお与えくださるようにお願いします。お一人一人の心の中にある願いと感謝を引き上げて受け止めてください。これから聖書を開きますので、よろしくお導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はい、皆さん1週間飛びましたけども、先日は、パウロ先生という聖書で最も有名な、牧師さんというか伝道者というか神学生というか神学者というか、その人が地上で最後に残したテモテという牧師さんに宛てた手紙の第2章の一節だけ学びました。もしかして覚えてる人いるかもわからないです。その時のお話は、とにかく強くなりなさい、いや私弱いですからと言っても、まあ、それぞれいろんなタイプがありますが、弱いだけではこの厳しい時代は生き延びられないから、強くありなさいということを学びました。まあ、今回アメリカからアビーさんとリディアさんが、あの双子なのに髪の形を違うくしてくださって、どちらがどちらか誰でも分かるようにわざわざしてくださって、来てくださってよかったなと思うんですが、今日の箇所それと似ているんです。このツインというか双子さんと言いませんけど、本当はパウロ先生が2章で言いたかったのは、強くなりなさいが半分なんです。でもう半分は今日の2節に委ねなさいという言葉なんですが、分かりやすく後継者を育てなさいねと私は題名をつけました。この間私は横浜の教会に行きまして、そういえば思い出しました。震災直後、仙台のどこかの公会堂に呼ばれまして、震災の話をしたんです。それから横浜のどっかの公会堂でお話をしたんです。何話したか覚えてないんですが、あの時は顔色が悪かったと言われました。今どうですかって言ったら、随分いいですと言われました。いや、あんまり大きい声じゃ言えないけど、随分おいしいもの食べてるからなと思ったんですが、まあ、いろんなことを思い出したんで、そこでいろんなお話をしまして、だけど本当に後継者って大事だよねと、いろんな教会で聞くんです。皆さん、教会じゃなくても、どこかの自営業でも農家でも、あるいは田舎の町でも、後継者がいないね、 後継者をどう育てるかな、大企業でも親子だからうまくいくかというとなかなかテレビで取り上げられて難しかったりして、いや後継者というのは次の世代にこの厳しい時代を生き延びる死活問題です。大きなテーマです。だからさっき双子のようなお話をしましたが、一つは厳しい人生、厳しい時代に強くなければ生きていけないし、もう一つは次の世代を育てなければ教会も会社も農家も地域も未来はないんです。そういうわけで今日は後継者を育てるというテーマをつけました。今日も短い一節だけです。何回か読みますが、まず第1回目ご一緒に今日の2章の2節をお読みしましょう。はい。多くの証人の前で私から人にも教える忠実な人たちに委ねなさい。もう今日はこれっきりですから、今日のお言葉は皆さん、もう一回言いますね。強くなりなさいが一つのメッセージ、双子とすればもう一つのメッセージは委ねることが鍵ですよ。一人で背負わない、一人で完結しない、いや一人でやれるからって一人で全部でやらない、そしたら育たないでしょって、あなたにもしものことがあったらそれで終わりですよって。当時の教会は前に話しましたが、すごく暗雲立ち込めてキリスト教に対する猛迫害が起こったんです。まあ結論だけいくと、最終的にローマ帝国はキリスト教を丸ごと受け入れてキリスト教の国になっちゃったんです。それまではものすごい迫害したんです。いろんな小説やドラマになっているところです。で、この厳しい時代にヘナヘナしてたんでは、心から崩れたんでは、もう自分から自滅してから強くなれ。もう一つは、自分でやれるからって自分で完結して何でも自分でやるな。これは委ねなければ、育てなければ、次の時代はないよってパウロがテモテ先生に、牧師先生に教えられたことを、自分一人で完結するんじゃなくて流していかないと。だからよく言われるんです。伝道しない教会も滅びますよって。また企業だったら、外向きじゃない企業は、今の自分たちが一番安定したとこだけ求めるから次の時代は生き延びられませんよ。最近は国際化だから、何かインターナショナルなことに触れていかないと、日本は島国だからガラパゴス化するとかってよく言いますけど、日本でしか通用しない特殊な世界にずっと入り込みますよって。ある神学者は、伝道しない教会も滅びるって昔言いましたが、多分そうだと思います。それでパウロ先生は委ねなさいとここで語った。強くなりなさいの次は委ねるっていう言葉がキーワードですよって。皆さん、この委ねるっていうのは日本語であんまり委ねるっていうかどうか分かりませんが、分かりやすく言うと大事なものを託する。いや、これ自分一人で自分で背負って、もう誰にも言わないし誰にも預けないしって、これは先がないよって、先細りだよって、今はいいけど未来は本当に暗いって、それは誰かに託すものだって。これを日本語の漢字で分かりやすく言うと、預けると訳すことができて、天気予報の予じゃないから、これは預金通帳のお金を、大事なお金、汗水垂らして蓄えたものを、この銀行さんなら適当にしないでちゃんと預けていいですよねと信頼して、信頼関係で銀行さんに預けるように、預金通帳のように。聖書はお金儲けの話じゃないから、神様の大切な人生の心のエネルギー、心の糧のお言葉の世界だから、お言葉を預けられた人を預金通帳の預って漢字書いて、言葉、預言者、神様の言葉を預かって、今の人は自分のことしか考えてない、今の流れしか耳に入らない、神様の天からの動かない言葉、不動のお言葉が大事だから伝えなさいと預けられた人を預金じゃなくて預言というわけですね。神様は預けるんです。私たちの教会も多分預かったんじゃないですか。この土地は昔から予約していたわけじゃないんです。しかしこの土地が与えられて、そして翼の形を空から見ればした教会が獲得したというよりも、とっても言えない、そんなこと。いろんな人が励まして、いろんな人が支えてくれて、青息吐息だったけど、ここに教会が与えられたのは託されたんだと思います。預けられたんだと思います。で、このルートが大事ですよと。神様も言葉を預けるんだから、私たちもこれは託す、預ける。私昨日2階から子どものクラスを見ていまして、いろいろ遊んだりなんだり、多分後で食事もしたんでしょうかね。 多分いくつか分業があるんじゃないですか。きっとお菓子を用意する人、事前に何か準備する人、遊びをやる人、お話しする人、何か楽器をやる人いたかどうか分かりませんけど、多分分業だと思います。いいと思います。あんまり大きい声で言えませんけども、前にこの教会の ある兄弟が手作りの美味しいお蕎麦を食べる会を開いてくださって、私食べれなかったんです。副牧師も食べれなかったかもわからない。それで牧師さん方にご馳走したいということで、週報に載せると妬まれると悪いと思って載せなかったんですが、宣教師の先生とかアビーさんとかリディアさんも多分初めて蕎麦作りってやってみて見たんじゃないかと思うんです。でとても美味しくてありがたいなと思ったんですが、しかしその時に自分一人だけ作って終わるんじゃなくて、他の人も誰か作れるといいなって、なんか後継者があるといいなって、一人の人が来てくださって、あれはこうしてこうしてっていろいろと伝授しているような様でした。あ、これが普通だなと思いました。自分で完結したら、自分が終わったら終わりです。聖書も教会も未来がない。もちろん企業も地域も農業も自営業も何でもそうだと思います。だから聖書はこれ自分で背負うんじゃなくて、自分一人でやったらやったという達成感はあるかもしれないけど、未来はない。それは他の人に教えるものだ、他の人に託するものだ。テモテもパウロから預かったならば、自分で止めないで、受けたらば流さなければ、広い心を持って、だからこの地域の人々、他の人々を対象に、自分たちが満足すればそれが一番いいという狭い心を捨てて、広い心にならないと教会も未来はないですよって。私は都会の教会の事情はよく分かりませんが、横浜は都会だと思うんですけども、最近閉鎖する教会が多くてねって、いや一つ二つじゃなくて随分の教会が閉鎖したり、あるいは三つぐらいの教会が合併したり、悪いとも言えないんですけども、いやなかなか時代が、この聖書の当時のように迫害があるわけじゃないけれども、それぞれ人生っていうのは逆風の中厳しいものがあるなって。皆さん、神様が作られた命の営みもどうですか。2週間前だったと思います。皆さんも気づいた人いたかもわからない。私教会に来たらね、なんだか誰でも歓迎しますよ教会は。だけれども人間じゃない人たちとは言いませんけども、鳥が3羽教会の入り口にバタバタバタバタやってんですよ。コウモリじゃなくてもよかったかなと思うんですが、なんで私のこと好きで私の頭上を飛んできてるんだかと思ったら、よく見たらどうも巣作りを始めてるんですね。後で先生が広い心の説教したのに心狭いじゃないですかって言われそうだけども、この教会は鳥の形を一つ作ったから、だから鳥たちが自分の巣を作るのにいい母体だと思ってきたか、そんなことないですが、入り口のロータリーが屋根があって雨が当たらないから、ここは巣にいいんじゃないかと思って、多分右と左の両方に粘土みたいな色のすでに作り始めていたんです。いや私はこれは心を鬼にしなきゃいけないと思って、持ってきた傘でつついてですね、せっかく時間かけて作ったのポロポロポロポロ落としたしたら、私を攻撃してくるんじゃないかと思って私の頭上近くに来たんですよ。そして私他の人にも言ったんです。なんだかどうも鳥たちがここに巣を作ろうとしていると。広い心で鳥が鳴いてるのもいいじゃないかとも言えるけども、入り口だからみんな糞されてベタベタついたんだ、やっぱり困るので、これは作ろうと思った最初の段階で壊してくれませんかと言ったら、実は私が気づく前からもう始めてたんですって。で一回はそれをある人たちが壊したらしいんですが、諦めないでまた鳥たちがどうも来たようでした。しかし皆さん、この神様が作られた命の営みは、ほとんど人生の大半のエネルギーは子孫を残すことに費やしてるんですよ。それは別にメスだけじゃなくて、もう群れでも集団でも家族であげて、自分たちの DNA を子孫をいかにして魚たちもカニたちも山ほど卵を発散して、そのうちのいくつかでも生き延びるように、後世に残すように。カワウソなどは厳しいそうですね。ある段階に来たらもう意図的に親が餌を与えない、嫌われたんじゃないかと思うでしょう。それはしょうがない。自立しなければこの厳しい次の時代子孫が生き延びることができないので、空腹になったらしょうがないですよ。自分で餌を探して失敗しても取って、そして勉強して身につけるほかないんです。親はそれを強いるらしいですね。皆さん、神様が作られた命の営みは、次の世代どのようにしてそれを残すかに大半のエネルギーを使うようです。じゃあここは教会です。 今日の聖書のお話も牧師さんのテモテとそのテモテさんが牧会をしていたエペソって現在のトルコ昔の小アジア地方の州都があったところの教会に宛てたんです。後継者にこれを委ねなければいけない。じゃあ信仰の世界だとどうでしょうか。なんだか悲しいニュースが先週は多かったじゃないですか。今朝も何かオーストリアヨーロッパの方で時速100キロ以上であんな路地みたいな石畳を家族でなんかむしゃむしゃしてたか分かんないけどそれでたくさんの人が引かれ降りては刺して、いや私たちは天災にあったけど人災の方が激しいかなと思ったり、また教会ではアメリカでマルチン・ルーサー・キング牧師が何度も講演した教会に白人のどうも人種差別主義者の21歳の男の子が入って、その聖書研究会だかお祈り会だかに1時間出席した後いきなり銃を乱射してたくさんの人が亡くなったという、いや本当に気持ちが暗くなるような、アメリカだろうがヨーロッパだろうが日本でも車で意図的に人に突っ込むとか幼稚園児に突っ込むってないわけじゃないので、いや人災もどこで起こるかわからないもんだな、人の方が自然よりも罪深いかなと思ったりしたんです。私驚いたのはそのアメリカでの黒人の由緒ある教会でのお母さんを亡くした10代の子どもたち、男の子が、まあ、今はアメリカのニュースも日本で BS などで見れるので、私たちはもう二度と母と会うことができないから本当に悲しみをたたえているけれども、しかし信仰によってなんとかこの事件を乗り越えたいと思ってるし、また母を殺めたその白人のちょっと変わった考えに染まってしまったでしょうね、その人も許したいと思うというか、私が言ったニュースではもうすでに許しましたなんていうふうに話しておりました。ちょっと信じられなかったんです。いやもし私が子供だったら一生恨んで、ありえないな。でしかしそこで聖書との整合性でマルチン・ルーサー・キング牧師が同じ黒人でもマルコム X のように暴力で白人と対決するという当時の時代の人とは違ってあくまで非暴力で、そしてこのアパルトヘイトを終わらせるという運動に最後は両方とも暗殺されましたが、自らの身を捧げた人がよく言ってる教会らしく、いやこれは後継継承されたと、信仰の継承ってやっぱり言えるかもしれないな。非暴力でどんなにひどいことされてもあくまでもしかし抵抗、神様の喜ばれる道を歩むのだとこんこんせっせっと説いたマルチン・ルーサー・キングの信仰の影が、自分の母親が教会のお祈り会で突然殺されたけれどもなんとか信仰によって僕たちは乗り越えたいと思うし許したいと思うし憎まないようにしたいと思うし、いやすでに許しましたって、いやこれは信じられない信仰の継承だなって私思ったんです。皆さん、パウロ先生はこれは委ねる、自分一人で背負わない、与えられたものを他の人に託す、あるいは育てる、そして次の世界にこれをつなげていかなければ教会も未来がない、会社も地域も後継者がいなければ未来はないかもしれませんが、私たちはせっかく首の皮一枚でつながったのだからここからの一歩が大事ですよって。じゃあ皆さん、委ねるって当時は何を委ねるものがあったんですか。じゃあ2回目もう一回読みましょうか。2章の2節読みましょう、はい、多くの商人の前で私から人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。これが何だかは諸説あります。皆さん、多くの商人の前でテモテ牧師さんがパウロ先生から聞いたことを委ねるんだというんですね。皆さん、これは多くの人たちが長老さんたちが見てる前で進学校の授業テストじゃないけどもパウロ先生がもうあと人生も間もないから大事なことを伝授するって言って人々の証人の前でテモテ先生が受け取った何か教えがあったのか。ある人はだから牧師さんに任命するとき頭に手を置いてお祈りしたり、安守って言うんですが手を置いてその任命式の時に告白したことを指すんじゃないかとか、いやこの多くの証人の前での前でっていうのは普通はその人たちを通してって訳される言葉だから、だからパウロ先生が若いテモテ牧師さんのお母さんもおばあさんもクリスチャンでしたから、 お母さんとおばあさんにコンコンと教えたことが、お母さんおばあさんを通してパウル先生の教えがテモテさんが受け取ったことか、あるいは他に多くの人々をパウロ先生は大伝道者だから教えたので、そこから二次的三次的にテモテ先生がパウロ先生から受けたんだよということを聞いたか、まあ、いずれにしても聞いた大切な事柄をあなたで止めるなと言うんですね。それはあなたが流すためにあなたに伝わったんだと。多くの証人の前で私から聞いたことがあるでしょうって、皆さん当時は難しい、まあキリスト教のありゆうのいつの時代もそうなんですね。仏教でもいろんなカルト的なものもあるし、キリスト教でもまるでキリスト教と関係ないような教えも出てくるわけで、当時はすでにあったんです。だからこの伝え聞いたものをあなたはご正大事に、ここであなたが亡くなったら終わりとかしないで、非常に厳しい時代だから、なるべく多くの人にこれを委ねて伝授しなきゃいけないんですよって。私が嬉しいのはここに教会ができて、そしてこんなに大きい教会堂に作る必要はなかったって何度もお話ししましたが、まあ大きいの作ったら本当に寂しくなるんじゃないかなって思ったこともないわけじゃないんですが、しかし私が嬉しいのは、この教会の門を開いたら、まあ、モニカ宣教師がおっしゃるように、まあ、ドイツにこの教会の報告として送っているものを日本語訳して受付に置いてあったと思うんですが、なるほどなと思ったんですけども、普通教会は日曜日開けて水曜日の夜あたり開けて、あとは閉じてる教会が結構あるわけですが、この教会は月曜から日曜まで毎日開いて、まあ、火曜日来る人木曜日来る人も本当にいろんなことで、習い物でも何でもとにかく貸し出してもいろんな人が来ているとありましたが、そういうことで私が嬉しいのは、いろんな人が出入りして、あるいは皆さんが誘って、誘われた人がまた別の人を誘ってくるというパターンが、これが嬉しくて、先週、まあ、事前に連絡はあったんですけども、私たちがもともと教会があった原発のそばの役場の方が、教会の活動を大熊町の役場の人なんですが、いろいろと聞きたいという、まあ、教えてほしいというか、結構長くおられたんです。教会はずっと あちらこちら回って、大半の人はいなくなっちゃったんだけれども、奥多摩からこちらに30名で戻ってきて、ああでこうでっていろいろお話したんです。いや聞くと大熊町も全体はなかなか難しいものだなって、てっきり会津の方から来られたかと思ったら、いやいわきから来たんですよって、もういわきの方がはるかに大熊の人多いんですっていうことで、会津の人よりも2倍以上の人がもういわきに来て、どんどんいわきに今来ているようなんですけども、まあとにかくそういう中で私がお話ししたのは、だけど今は私たちも大熊に確かに教会があって本当に愛おしくて懐かしいんですが、ここに来たらご近所の人とかいろんな人とか初めてお会いしたとかもいろんな人がまたいろんな人を誘ってきてくださって、今は大熊町の教会というよりもごちゃごちゃですと、これがすごくありがたいんです。まあ、しかしなかなか教会と違うので、町役場はなかなかそれは難しいだろうなって思いました。だから私こう言ったんです。多分私たちも移民したと思ってるけど、大熊の人も国内移民だと思いますよ。アメリカに移民したら一世の人は本当にふるさとをなるべく近くに思いながら、二世の人はふるさとよりもアメリカに行ったらアメリカの言葉、アメリカの習慣で、三世になったらもう遠い昔に先祖は日本から来たのかなって、これ避けられないと思いますって。だから一世の人に対する対応と二世三世に対する対応で微妙にそして大きく違うんじゃないでしょうか。話しながら、いや本当に私たちが嬉しいのは、いろんな人の思いを持っている人たちがごちゃごちゃにこの教会に来て、そして私たちが伝え受けたものを、大熊町で育んだものを一人でも多くの人に分かち合うように神様が導いてくださっているということは嬉しいかなって思ったんでした。さあ、多くの証人の前でパウロ先生から聞いたこと、私たちも託されたものがあるんです。これをじゃあ誰に委ねるんですかって、じゃあ3回目を見ますね。誰に委ねるかは2つの内容が書いてあるんです。もう一回最後に読みましょう。はい、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える、忠実な人たちに委ねなさい。皆さん、誰に伝えるか、誰を社員にするか、誰をアルバイトで雇うか、誰を選任するか、何の世界でもこれはほとんど全てです。そして人間関係は難しいんです。だからパウロ先生はここで言いました。他の人に教える力がある人じゃなきゃダメだよって。 皆さん、教える力があるっていうのは、これは資格と訳すこともできる。確かにこの人をどこまで送っていきますって、まさかライセンス、免許がない人、ない人に運転して乗せていってもらうことは、これは論外です。免許がある人でなければ誰かを送ることは、これ最初から叶いません。じゃあ何かのお料理の資格ですか、建築の資格ですかというよりも、その、ね、それぞれに適性があるんです。例えば私に誰かが、今日牧師さん何でもできるはずでしょう、進学校で少しやったじゃないですか、お花いけてくださいって、お花やったことないですよ、めちゃくちゃになりますよ、見ただけで気持ち悪い花になると思いますね。あるいは楽器やってくださいって、まあ今日は後からピアノがないのでオルガンにしてもらおうと思ったんですけども、でも何かたしなみがない人に、別に資格がなくても、好きこそものの上手なれで、ここで長男は何の賜物か、次女は何の賜物か、教会でもこの人は何の特性があって、この人はどういうことに美的な先生に向いているのかってね、見極めることは大事だと思います。で、この教える力があるというのは、最後まで全うする、ね、成し遂げると訳すことができるので、皆さん、能力がなければその人潰れます。また申し訳ないとも思うと思います。これ能力はいい悪いじゃないです。ある人はこれは向いてないけど、このことなら全うできるんです。それ大きい小さいは関係ないんです。それぞれ神様が、まあ、能力というとちょっと世俗的になるので、聖書の言葉と賜物、神様は気持ちを長く言ったりと他の人の話を聞ける賜物の人もくださいました。もうそんなことはもともと短期で、人の話とっても苦痛で聞いてられないけど、スパスパと決断して何事かを短期間にやり遂げる賜物の人もいます。まあこの間は久しぶりにお元気ですかをやって、いや本当に驚きました。お食事が普通じゃなかったんですね。さっき徹夜でって話ありましたが、まあ多分本当じゃないかなと思うんですけども、しかし驚いたんです。こういう賜物がこの方々にあったかなって、もちろん期待はしなかったわけじゃないんですが、まさかここまでとは思わなかったし、またお花も綺麗だったんです。テーブルのお花が、またアスパラの葉っぱで、こんなふうして飾ると花が映えるんだと思ったり、なかなかデコレーションも綺麗だった。それぞれにいろんな賜物があるんだなって。聖書は聖書で言えば、その賜物必ずいるから、あなた一人で、いや自分でやった方が早いとか、自分でやったら間違いがないとか、自分でやれば段取りが全部見えるとか言わないで、あなたが取り去られたらどうすんのって。これから時代がますますひどくなって、教会の牧師さんがみんな牢屋に入れられちゃったら教会潰れるのって、だから伝授しておきなさいと。伝授するときはよく人を見て、その能力というか賜物というか、この人は何に向いていて最後まで全うするかどうかをあなたが判別して、それに委ねなさいと。なんだ、じゃあこの世で会社が履歴書出してくださいって能力主義かっていうと、そうではないんです。さっき読みましたように、教える力がなければダメですよ。だけれども忠実でなければいけない、ね、ですから教える力のある忠実な人たちがいる。皆さん、この忠実というのは当てにならないという言葉の反対の言葉です。当てになるんです。あの人当てにして頼んだら今日来なかったとか、あの人当てにして頼んだら忘れたとか、そうしたらこれは死活問題だから、そういうわけにはいきませんと、ね、あの人は誠実な人ですと、忠実な人ですと、お願いしたら袖にするようなことをしないで、ちゃんと最後まで全うできる、信頼できる方ですよと。皆さん、きっと会社でも同じじゃないかと思うんです。能力至上主義でやったら人間関係がぎくしゃくして案外うまくいかなかったりすることもよく聞きます。聖書はそれは能力賜物も大事だし、同時にその人柄やその生き様や生き方や、コツコツ忠実に誠実に別の役をすれば信頼できる、あの人は信頼できる、能力はあるけど信頼できない気分屋で、昨日はやったけど今日はやらないとか、まあ、それじゃとっても委ねることできない、ね、聖書で名のある人も名のない人も、文字通り名前が出てこない人も、用いられた人の共通点は、大きい能力や大きい経験則がある人ない人いろいろいますよ。だけど共通点はこれは忠実だということです。じゃあ今日引用箇所3箇所用意しました。まず10を出していただくと、この手紙を送ったエペソの教会、エペソの教会にエペソ人への手紙という手紙もパウロ先生は書いたわけですが、誰が運んでいったんですかって、皆さん郵便屋さんじゃないんです。
テキコという人です。この人は忠実な奉仕者だと書いていました。忠実な人じゃなければこんな人、思い出をしてお祈りして書いた大事な手紙を、聖書に組み込まれるものを預けることはしないでしょう。委ねることはしないでしょう。託することはしないでしょう。じゃあエペソ6章21節をご一緒に読みましょう。はい。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。皆さん、テキコという人が手紙運んだんだって、運び屋さんなら誰でもって、いや、そういう誰でもはいかないんです。テキコはパウロ先生の目から見て忠実な奉仕者なので、この手紙でパウロ先生の思いを伝えるけど、その他も一部始終を知らせる、私がもう信頼している器ですと。皆さん、プログラムが祝福の元になるんじゃないんです。何かの機会が祝福の始まりになる、最後は人です、ね、その人の味わいというか、まあ、例えばお話にしても、その人の生き様や、その人が自分をどう見つめてきたかとか、聖書にどれほど向き合ったかとか、どれほど向上心に富んでるかとか、全部現れると言われます。にじみ出ます。で、テキコはパウロ先生から見てそれに足る人だと思ったんです。じゃ、皆さん、コロサイというところに教会がありましたが、そこで一生懸命教会作っていた人はどんな人ですか。じゃあ2丸を出していただいて、コロサイの1章7節を見ると、エパフラスという人がコロサイの教会を中心的に一生懸命やってたんですが、どんな人ですかって、普通エパフラスという人は注目されないんですが、よくよく見るとやっぱ共通点です。ご一緒に読みましょう。はい。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの仕え人であって、皆さん、このエパフラスという人は忠実です。本当にキリストを愛する仕え人でありました。私たちも名があってもなくてもいいんです。それはどっちでも。ただ、あの人って言われると、いや、あの人能力は長けてたけど、だけど近寄りがたかったなって、いや、もったいなかったな、あの人はもう少し人間性が磨かれたら随分用いられたのにな。聖書は私たちを磨きます。聖書は私たちの鏡です。だんだんだんだん誰と接するかが人生を決めるので、何と接するかが私たちの未来を決めるので、聖書は私たちを忠実なものに変えていくと思います。じゃあ皆さん、最後の引用箇所の30を出していただきますと、これ名前が出てこない女性の羊さん方もどうでしたか。ご一緒に3章11節、手元に当てた第1番目の手紙です。3章11を読みましょう。はい。婦人羊も威厳があり、悪を言わず自分を制し、忠実で人でなければなりません。羊というのは、まあ、教会で女性方をちょっと束ねたり、そういう立場の人、誰でもいいとは言いませんよって。じゃ、社会的に地位のある社長の奥さんならですか、議員さんの奥さん、いや、そうでもないですって。聖書の基準はそれよりも、あの、油を売って、あの、人の悪趣味で人の悪口を言う発信源になると、悪口が伝染病のようにウイルスのようになっていいから、悪口を言わない。そして、あの人はなんとなくね、威厳がある。威厳は立場から来るんじゃないです。その人が醸し出すものが威厳になるんです。よく自分をコントロール、セルフコントロールをし、自分を制し、あの人カーッとなると誰も止められないからなって、あ、またやっちゃったって。そうじゃなくて、特にね、全てに、全ての点で基本的にブレない。何が？忠実さが。あの人は本当に忠実な人だなって、当たり外れがない、ちゃんと任せて信頼できる人だと。いやー、昨日は天気だったけど今日は大荒れだって、もう天気予報も、あの、ね、あの、上下が激しいようなじゃなくて、一定して、だから信頼できる忠実な当てになる、そういう人でなければいけませんよ。皆さん、猫派と犬派の人がいて、私最近テレビで猫の番組が出ると、いや、猫っていうのは可愛いもんだなって、 なんだか調子のいい時だけすり寄ってくるという人もいるけども、まあ見ていて愛くるしいのは得だろうなと思ったりしたんです。しかしよく忠実という修飾語は犬の方に使う場合が多いと思います。先日もあるニュースがちょびっと流れていました。私は詳しく知らないけど聞いただけで感動しました。だって犬を飼っていたから。アメリカのあるところで盲導犬が、盲導犬だから訓練したから当たり前だといえば当たり前でしょうが、しかし当たり前では済まされない、これは出来事だな。スクールバスがやってきて、盲導犬だから全く目が見えないご主人様だったから、そのスクールバスとご主人様が交通事故の間際に、まあまるで私はキリストの十字架みたいだなと思った。その間に自らの身を挟み込んで、そして足を怪我し主人を守ったとかっていうちょっとしたニュースでした。でおまけがついてました。4本足が1本怪我したか3本足になったのに、それでも3本足でよたよたとご主人様に寄り添おうとしている姿がやっぱり涙を誘ったと思います。皆さん、いや本当に忠実だなって、だから信頼できると思いますよ。いやこの盲導犬は気分がいい時はご主人様のためによく信号でも止まり、そして導くけども、気分が乗らなかったらあんた一人で行けとかそれからどっかに行っておいしいもの食べちゃったりとか、これは盲導犬で一定しないですよ。だからこれは本当に忠実なご主人様が完璧信頼できると、お前命まで捨てても私を守ろうとしたのかって、私はお前は私の目以上の存在だって、私のことをそこまでして愛するかって、いや私もあなたを大切にするよって、良い関係はその忠実さから構築されてくるんじゃないですか。これは犬と人間だけじゃないです。職場でもどこでも私たちが信頼関係のもとに賜物に花が咲くんじゃないですか。岐阜県のなんとかっていうサッカーチーム、なかなかチームの存続も死活問題で難しい、だけど若い社長さんがこのサッカーチームは地域のに本当に大事だと思って、もうものすごい努力して、そして多分投資もして、だから地域の人はその人に本当に感謝してるんじゃないですか。昔有名だったらラモスだとかいろんな人を呼んで見事に復興して観客動員数で、ところが示し合わせたわけじゃないんでしょうが、だんだんだんだん病で、まさか病にかかるとは若いのに車椅子になって手足もなかなか動かなくなって、その時に、ね、もちろん社長さんだからできたと思いますよ。能力のある事業家だから、事業家だから地方のサッカーチームをそこまでに引き上げることはできたと思いますよ。だけどそこで築かれたファンとの信頼関係は、ファンが普通誰が経営しているかとかあんまり関心ないと思います。しかしあの人が一肌二肌脱いでこうなっていることをみんな息に感じて、誕生日の時には病でだんだんだんだん衰え出ていくその社長さんのところに来て、地域の人がみんなで誕生日に歌を歌ったという場面も流れておりました。いやこれも素晴らしい話だなって。皆さん、パウロ先生もそれぞれ与えられている賜物を自覚し、他の人のこともよく自覚し、自分一人で背負わないで、だけどその時に本当に忠実さ、ね、信頼関係の架け橋がずっとかかり続けるならば、どんな困難も、病で体がだんだんだんだん未来がないように思っても、そこはその架け橋が支え合うし、素晴らしい花がやっぱり咲くんじゃないですかって。私は先日昔見たんですが、ストーリーもほとんど覚えていなかったんです。アカデミー賞11もこの映画が撮ったのって、未だに名画と言われていますけども、まあ昔は学校で見に行ったりもしたのかもしれません。ベンハーという映画の完全版が、いやよほど映像悪いかなと思って、今全部リメイクして今作った映像のように本当に綺麗になってるんですね。で私はその綺麗な映像もさることながら、これキリスト教の映画じゃないかと思ったんです。本当に教会の映画じゃないかと思った。これが未だにたくさんの賞を取った、だってイエス・キリストが生まれた年から始まって、その時にユダヤの王家のプリンスであるベンハーという名前の人の物語が始まって、そして一家がローマ の人によって没落していって、親は病にかかって、自らはガレー戦の奴隷となっていって、もうそして憎しみにかきたてられて生きるんですけども、顔は最後まで映らないんですが、あこれがイエス様なんだなって、同じ年のイエス様が現れて彼に水一杯を与え、不思議な神々しさを醸し出していた。それから彼はついに復讐を果たして、 信じられないドラマの展開で復讐を果たすんですが、いつまでも憎しみに生きるわけにはいかないと、あの方、つまりイエス・キリスト様が丘の上で教えていたお話、憎しみは何の問題も解決しないと、新しい生き方に私たちは進まなくてはいけないんだということに感化され感化されながら、最後は多分病も家族の病もキリストの十字架の死と同時に癒されていくというふうに私は見たんですが、一回しか見てないんですけど、これ本当に完全にキリスト教の映画だなって、もちろん映画の壮大さもすごいなと思ったけど、あ、そうかって、このベンハーはもともとどうやって誰が作ったんだっけって、これ有名な話ですね。キリスト教は全く嘘っぱちだと、完全にキリスト教は嘘でたらめであることを証明する本を書いて、そしてこの世界からキリスト教を撲滅しようとした人が、もうイスラエルの国まで行っても調べて調べて、考古学から何からかにから、そしたら結局イエス・キリストの十字架の死と復活、キリストはただの人ではなかった、この罪深い混乱する人の世に来られた神の一人子であることは間違いのないことだって、もう逆転してしまって、それでその結果書いたものが映画になったのがベンハーだったんだっけなって、なるほど、作者のそんな熱い心が現れているような映画だなって、多分借りれると思うので、関心があったら10回とか、あるいは同じ主人公チャールトン・ヘストンという人なので、ベンハーもご覧になったらいい映画じゃないかなと思いましたけれども、皆さん、イエス・キリストそのものが忠実な方なんです。イエス・キリストそのものが全知全能のパーフェクトなお方なんです。そのお方が水いっぱいを差し出すように、私たちはその方から絶えず差し出されて、絶えず励まされて、そして自らの品性も磨かれて、少しずつキリスト様に似せていただきながら、地上で与えられた使命を全うし全うするだけじゃなく、それを委ねながら、まあ、幸い私たち今年の総会でもう一人どなたか呼べるといいね、若いユースパスターってアメリカでは言うかも分かりませんが、いや、私今感謝なのは本当に神様からのプレゼントで、ドイツから宣教師が来てくださって、やっぱり人材に投資するってすごいなって、ご婦人方とお話をしたり教えてくださったり、町の人とお話ししたり、いや、建物に投資することも大事だけれども、本当に人に投資するってすごい未来があるなって、もしも、もしもう一人の若い人が誰か来てくれるって、なかなか今後継者って言うんですけど、来てくれる人があったら、またそこから新たな未来もあるんだろうな。何度も言いますけども、外向きじゃない、あるいは伝道しない教会は滅びるって昔から神学者が言ったんです。だけど私たちはみんな守ろうとするから、いや、今いる自分たちさえ満足であれば余計なストレスがない方があって、いや、そうじゃなくて、これは委ねる世界だ、手も手も託しなさいと、自分で完結しないように、自分で背負わないように、どんどんどんどん託して、それが私たちの未来だ、こんなに大切なものを預かったのだから、忠実な働き人として、そして自分の賜物も見極めて、他の人の賜物をきちんと認めて、お互いに忠実なしもべとして今週も歩んでいきたいと思います。じゃあもう一度今日の聖書の箇所をお読みしてお祈りしましょう。今日はテモテへの第2番目の手紙の2章の2節です。ご一緒に読みましょう。はい、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。お祈りをいたします。それではオルガンを、弾いていただいて、しばらく黙祷をそれぞれ捧げましょう。そして今日の聖書のお話をそれぞれ自分自身に当てはめて、思い巡らす時を持ちたいと思います。何が今の自分自身に大切なポイントとなるでしょうか。あまりにも一人で1から10まで背負いすぎていることはありますか。自分の領域だからといって他の人とチームワークで分担したり委ねようとしたり、かえってそうした方がいいかなと思う点はあるでしょうか。私たちも
この教会も生きることが許され、命が与えられ、そして大切なさまざまなものを預かっています。この大切なものを他の人々を教会に誘っても、あるいは今日聞いた話をあの人に伝えたらいいじゃないかと思うでも、誰かを助けようとするでも、私たちは使って他の人に託して用いていきたいと思います。そのために自分自身と他の人を見極め、何よりも忠実な生き方を今週も全うしたいものです。それでは少し大きめにオルガンを弾いていただきますので、声に出せる方は声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、心にある願い、また感謝、お近くに座っている方の一週間の祝福、また体調の悪い方々、引き続き森さんの、またご家族のために、そしてアビーさんとリディアさんの英語のクラスが今週も祝福されるように、その他何でも心にあること、しばらくお願いと感謝をご一緒にお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛してくださって、今日お祈りします。あなたは私たちに委ねることを勧めてくださいました。私たちに与えられた貴重なものを自分で完結しないで、他の人に委ねて信頼して託していくことができるように、そのために私たち自身が信頼に足るものとして歩めるように導いてください。天のお父様、森さんとご家族をどうか力づけてください。全国各地に知っている方々を慈しんでください。また宣教師、伝道師、またアビーさんたちの今週の働きと教会の営みを祝福してください。出入りしている方々を導いてくださるようにお願いします。感謝します。それでは私が一言ずつお祈りします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、一週間の守りを感謝します。ここから新しくスタートします。大切なものを委ねてくださって感謝します。私たちも他の人に委ねながら、後継者を育てながら、地上の生涯を全うできるようにお助けください。信頼されるものとして成長できるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。